ナレーターとしての仕事が絶好調で、スタジオからスタジオへ飛び回っていた39歳の時、突然私は幸福度がゼロに近くなることに遭遇しました。人間ドックで卵巣に腫瘍が発見され、手術の結果がんであったことが判明したんです。本当に晴天の霹靂でした。遥か彼方にあると思っていた死をこう目の前に突きつけられたような感じでした。そして病院の白い天井を見つめながら、ああこのまま死んでしまったらなんて薄っぺらな人生だったんだろうって思わされました。あの内気な田舎の少女だった私も、ナンバーワンと褒めそやされるうち、いつしか有頂天になっていました。海外旅行、洋服、車、欲しいものは大体手に入り、自分では本当に幸せだなと思っていました。聖書の箴言に、他人の称賛によって人は試されるとありますが、まさしくその頃の私は危ないところにいたんだと思います。それでいて仕事以外では全く不器用な私は、失敗のたびに身近の同業の友人からからかわれ、表に出せない怒りでいっぱいになっていました。聖書のエペソ人への手紙に、日が暮れるまで憤ったままでいてはいけませんという言葉がありますが、怒りという毒は大きな害になるんだと思います。どうせ義理で来る人たちには見舞いに来ても欲しくないって、私は病院も告げずに入院してしまいました。その頃の私は周りに人がいっぱいいるようでいて、誰のことも信じていなかったんですね、今振り返ると。そして病院のベッドで横たわっている自分は、こうして仕事ができない自分は何者でもなかったのだと思わされました。自分が愛されていないのは愛していなかったからなんじゃないか、愛するってことを私は人生の中でやり残している、その時に本当にそういう思いが痛切に胸に迫ってきました。そして神様、愛することを教えてくださいって本当に叫ぶような気持ちで祈りました。がんっていうのは私が最も恐れていたことでした。でも死に直面することで、今までとは全く違った視点から命を見直すことができたんですね。エゴや欲望にとらわれた生き方を捨て、自分の本当の価値を見つけるチャンスでもあったんだと今は思います。本当に今振り返ると、この時ほど自分が強められたことはありませんでした。手術のあと3ヶ月の抗がん剤治療を言い渡された私は、そんなのんきなことはしていられない、私にはしなければならないことがあると19日間で退院してしまいました。もちろん再発の不安はありました。そうなっても抗がん剤を受けておけばよかったと後悔するのはよそ、自分で選んだ道なのだからと胸に強く思いました。私にはやり残したことに気づいた愛することを学ぶことが最も価値あることに思えたんです。退院してからは再発の不安と戦いながら、新興宗教や自己啓発セミナー、いろんなところへ顔を出してみました。でもどれもお金や人を崇めるものばかりで、何か違う、これも違う、繰り返しているときに、ある友達から電話がありました。恵子さん、教会へ行ってみたら早い方がいいよ。実は私のがんの発見のきっかけになったのもその友達でした。クリスチャンであるその人の急病に付き添っていった病院の受付に、人間ドックの申し込み用紙を見た私は、あ、受けてみようかなと思って、そこで受けたドックでがんが発見されたわけなんです。もしかしたら、この人が信じているイエス・キリストが働いていらっしゃるのかもって、なんとなく思わされ続けていました。 ですから、では行ってみようと思い、それから2週間後だったでしょうか、実家近くの教会へ行きました。ちょっと遅刻して行ったので、もうすでに賛美という歌が始まっていたわけなんですけども、 OHP に映し出された賛美の歌詞を見たその瞬間、許しという3文字がクローズアップされて目に飛び込んできて、これが本物だという思いで胸が熱くなったんです。私にはその意味は分かりませんでした。なぜ許しという3文字に自分がこんなに反応しているのかということは全く分からないんです。それまで私はキリスト教は人を罪人だというから嫌いだって言い続けてきていました。ですから自分が許されなければならないなどと思ったことはなかったんです。でもそれから毎週礼拝に通って分かったのは、キリスト教でいう罪とは、神に背いて生きようとする人間の性質的な要素、つまり的外れな生き方のことだったんです。人生の基準となる確かな基盤を得るには、神の意思に変えることが重要だということが分かってきました。私はまさしく自分が罪人であったということに気づかされたんです。神はその罪を一人子イエス・キリストを十字架にかけることによって許してくださいました。無条件の愛、これより大きな愛はあるでしょうか。愛することを教えてくださいと叫んだ私が、教会へ一歩足を踏み入れた途端、神から与えられたお答え、それが許しだったんです。